どうも、農家ダンサーののっぽです。関門オンエアは、街の中に潜むディープな魅力を発掘するローカルオブローカルなメディアです。はい、というわけでですね、今回は関門ピックアップの回ということで、前回ご出演いただいた伊藤由紀さんからのご紹介で、私たちは今、ここはですね、下関市は吉本という場所に来ております。早速、本日のゲスト、お呼びしたいと思います。森西さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
そうだ、今ちょうどその森西さんですと言ったんですけど、うん、森西さんがどういう方なのかっていう肩書きも今全くない状態でご紹介させてもらったんですが、ちょっと初めに森西さんがどういったことをされているのかっていうことをお聞かせいただけますか。
はい、私はMC をしています。
プロですね本職の方です。はい、
MC をしていまして、はい、で本当関門エリアのイベントですね、はい、うん、によくマイクを持たせていただいてます。
いやーすごい、実は私も川棚のコルトホールのイベントで初めてお会いしたんですよね。
そう、
はい、
ね、
ということは森美さんも MC 一本、うん、勝負ですか。
勝負ですね。
お
基本的にそうなんですけど、まあ、もう一つは私もともとバスガイドから社会人デビューをしたので。お、
なるほど、
はい、旅ガイド、
はい、
さらに今は新しいガイドさんの育成などをしています。
面白いですね
急に真面目になってい
やいやいやいや、ぜひもうどんな話も聞きたいですが、うん、ちょっとその辺の話はまた後で詳しくちょっと教えていただきたいんですが、はい、うん、まずはこの関門ピックアップっていうのはですね、うん、
はい、
この関門エリアの思い出とかをですね、うん、いつも出てくださってる方に聞いてまして、
うん、
森美さんのなんか関門のエピソードとか思い出とか何かあったりしますか。
うんうんうん、もう思い出だらけで、
お、
要は私高校卒業してすぐバスガイドになったのがこの山口県のバス会社だったんですね。で、まあ、海を越えてそれまで、まあね、住んでいた実家を離れ、
うん、
寮生活、
お、
もう花の女子寮に、
なるほど、
入って、まあ、その本当に寮で一緒になる同期とか部屋で一緒になる友達とかと、
はい、
やっぱここは住んだところなので、もう本当になんか第二のふるさと、
はいはいはい、
になった場所なんですよね。あ、
なるほど。え、第一のふるさとは
北九州なんですよ。小倉なんです。
小倉を生まれて、うん、そしてその今のバスの会社に入られてっていうことですか。
うん、そうなんですよ。
なんかちょっとこう思い出話じゃないですけど、うんうんうん、なんかこういうのあったらとかあるんですか。
う
ん
う
ん、
いやもうなんか寮は、はい、バブル最盛期の頃で、
へ、
なんか寮って100人ぐらいいるんですよ。女子寮に
女子100人。
そう、しかも全員バスガイド。
すご
でしょう。
はい、
でなんか今じゃ本当なんか想像できない状況で、はい、ちょっと想像しながら聞いてくださいね。
はい、ちょっと頑張ります。
うん、はい
はい、
で私は、まあ、入った時って新1年生だから、
はい、
みんな先輩なんですよ。
なるほど。
そう、
うわ、
でしかもいきなり寮に入ったらその先輩と廊下で会う、
はい
ね、食事も食堂でみんなでする、
はい、
お風呂も一緒に入るっていうのが、ある日突然から始まるわけですよね。
すご
い、すごいでしょ、はい、考えられないですよね。
結構体育会系な感じですよね。
うんうん、まさに、でやっぱりその厳しい人が多いので、
はい、
廊下ですれ違って挨拶しても挨拶が返ってこなかったり、
はい、戦い
女のそう
女の、はい、
で、はい、洗濯機とかはこうみんなで共有するから、
はい、
もう順番を先輩たち取ってるから、
はい、
そこに行き着くのって1年生ってもう夜になってしまって、
はい、なるほど。
そう、
は
ー
はーはー、
でなんかすっごい厳しい、もうなんか返事もしてくれない先輩がその前の洗濯機で、
はいはい、
私がその後だったりとかすると、
はい、
まあ、ちょっとこうすごい紫色の下着が残ってたりとかして、
なるほど、
なんか厳しい割には下着って結構こんな感じみたいなことが分かったりとか、
すごい紫色なんだ
って、そうドキドキしてそういうことに、でも落としてるからそれ持っていてあげないといけなかったりして、はい、まあ、そこがまた 緊張しながらドキドキ部屋に持っていくみたいな、はいはい、まあなんかあげればキリがないほどのなんかすごい思い出が、
いやーすごいですね、
あって、
へえ、
そう、
結構当時はそのそういう多分いろんな会社が、まあ、うんうん、特にバブルとかだったら多かったと思うし、うん、そういう世界観だったんですか、バスガイドさん。
そ
う
そ
う、
でなんかまあ私がその勤めていた会社はバスガイドのこうあのレベルがすごく高いと評判だったので、もう本当に厳しく育ててもらって、だからなんかあの時のバスガイドのあの全てを会社で学んだことが全部今の私の中にあって、おもてなしはもう本当にこういうものだっていうのはずっとずっとそれをなんか宝物みたいに持ち続けてこられたので、私はなんか本当にここで育ててもらったっていう感謝があるんです。
なんかそういうそのバスガイドでこの関門エリアをガイドされたりもすると思うんですよ。なんかこう森美さん的な、
うん
うん、もうこれはもう必殺技じゃないけど、あの皆さん喜んでくれるガイドの内容とかってあったりするんですか？
ありますね。
ちょっと教えてもらってもいいですか？
それは一つこうなんていうか、あの関門海峡を文字そして下関みたいなこうトータルで案内するものになってて、
はい、
でやっぱりその観光名所を案内するのもとても私はそこはワクワクするけど、
はい、
特にあの源平合戦があったところで、はい、まあ、その要はこうなんか聞かせどころみたいなね、
はい、
あるわけですよ、はい、こう祇園精舎の鐘の声とか言って、
はいはいはい、
でそれが大体もうその暗記するのにあのページ数5ページぐらいをもう丸暗記して、覚えるわけ、
はい、
ね、それはまあ若かったし、
はい、
一軸間違えたらもう先輩からはいもう一回って言われて、
はい、
その暗記したものを発表して、
はい、
あの行ってずっと、まあ、それを皆さん聞いてもらったから、
はい、
まあ、私の中にもこう染み込んでるから、
はい、
今でも例えばその関門海峡源平合戦のこう下りとかってあったら、
はい、
あのやっぱ10分ぐらいこうお客さんに聞いて
もらう、はい、軽く触りだけとか聞かせてもらえるんですか？
あのじゃあ栄枯盛衰は世の習いとか申します、平家にあらざれば人にあらずとまで豪語し権勢を欲しいままにした平家一門ですが、衰えていくのは非常に早かったのです。清盛亡き後の平家は哀れでしたみたいな感じ。
こんなにあのバスガイドさんって抑揚つけれるんですか？森美さんの能力ですよね。
いやなんかね、やっぱそこからあの MC の仕事を、
はいはい、
をさせてもらえるようになったのでね、は
い
は
い、
なんか今
ちょっとドラマチックバスガイドみたいな
本当には
ちょっとあの
嬉しい、
哀れでしたら殺すところブレスの入り具合とかがめちゃめちゃなんか何かを感じますよね、切なさ。
いやなんかね、はい、本当そういうのがあったっていうのがね、やっぱお客さんの中にはだから泣いてくれたりする人がいるんですよ。
そうですか。
そうだから
すごいなんか、
うん、
ですね。
そう
そういう世界なんですね、バスガイドさんって。
そう、今みんな知らないけど、
はい、
やっぱりそういうちゃんと本当なんかお客さんに感動を与えたい、思い出作って帰ってもらいたいっていうガイドさんは、
はい、
やっぱこういうあのこういうっていうなんか自分がこういうみたいない
やいやいやいやいや
じゃなくて本当なんかやっぱりそこをね、はい、おもてなしの気持ち持ってやってる人
だと思う。すごい。いや私もなんでこういう結構食い気味に森美さんに聞いてるかっていうと、あのこういう関門オンエアって今いろんなこの関門エリアの、まあ、僕ももともと知らなかった歴史とか人とか産業のことを聞いて、
うん、
よく観光案内してるんですよ。だからこの今先輩にちょっと技を盗もうと思ったんですけど、
うん
うん、ちょっとレベルが高すぎてい
やいやいや一緒にやりましょうぜ。
いやいやちょっとあのいやこれはすごい、いやさすがの100人の世界で鍛え上げた
揉まれた、うんうんうん、
すごいですね。いやめちゃめちゃ面白い。やっぱじゃあ思い出とやっぱりそのなんて言うんでしょう、さっきその詳しくこの後って言ったようなそのバスガイド MC っていう話、うんうんうん、もうめちゃめちゃ密接に関わってるんですね、
うんうん、そうなんです。
一つの物語ができてますね、
うんうん、そうね言ってもらうのが嬉しいけど、私もともと絵描きになりたくて、
はい、
今も絵とか描いたりしてるけど。
そうなんですか。
私はなんか絵描きになると思ってたんですよ、全然純粋に。
そうなんですか、うん、
高校卒業したらそういう学校に行ったりとか勉強して絵を描く人になるって としか私はもう子供の時から思ってなくて、でところが急遽親がいやいやそんな学校とか行かせられるわけがないからあのちょっと働いてってなって、
あなるほど、
で私なんか何にも考えてなかったし絵描きになることしか、はい、だからどうしたらいいのかと思ったらその通ってた高校の先生が何を思ったか、あの当時ってすごくてバブルの頃、うん、全国のバスガイドの求人がこんな来るんですよ。もう時代もうネットじゃないからこの資料高さこんな
すごいですね。
日本全国のバス会社のバスガイドの求人がこんなあるんですよ。80
センチぐらい、どんぐらい、
そう、まあ、80ぐらいかな。
すごいですね、
う
ん、
そう。
そんなにあったんですか。
もうすごいあの本当いろんな、はい、もうちっちゃなバス会社からね、はい、いろいろまあそういうところの全部ドサってね、持ってきて、でいやいやいやなんか私無理ですそんな、はい、であの今こんなことをしてるけど私本当なんか人前で話すのが苦手で、そうなんです
よ、そうなんですか、
うん、なんか本当に話せなくて人前で上がり症です
ごい今日今
笑ってる笑ってる
全く僕も同じタイプなんでそうなんですよ、そうなんです、マイクがあったら逃げるタイプなんで、
う
ん
う
ん
う
ん、
なんかなんかそう、はい、不思議よね、やっぱそういう人の方がなるというかね、はい、
そうですね、確かに、ね、確かにそうですね、いや面白いですね、うん、でもその例えば、うん、その今先生の気持ちになった時に、
うんうんうん、
その絵を描きたいっていうその森美さんがいて、うんうん、なんで先生はバスガイドの本をいっぱい持ってきたんですかね。
そう、それがなんかあの、はい、今になったら分かるけど結局先生は多分見抜いてたんですよね、はい、
なるほど、
乗り越えれば、
はい、
この人はきっとそういうのが向いているっていう、
あーなるほど、はいはいはい、
と思えるので、はい、なんかもう一貫して求人票はバスガイドの求人しかその先生持ってこなかったんですよ。
その先生すごいっすね。
いやそう、もうなんか恩人、
もうそこから言ったらその今の森美さんのですもんね、
う
ん、司会業も始まるっていう、
そうなんですよ、
すごいですね、
やっぱすごい先生だったなと思って、はい、でなんかいつしか私それに答えたくなってきて、もう全然無理無理って思ってたけど、はい、なんか先生が開けてもくれてもそれしかもう持ってこないから、なんか答えたくなって、
はい、
でその絵描きになりたかったから、
うん、
山口県のバス会社に入ったから結局あの紙芝居が1年生の時の一番最初のそのなんか宿題というか仕事になって、で萩の吉田松陰の生涯を紙芝居で描くっていうのが、はい、まあ、1年生の最初のね、
へー、なるほど、
だからもうほらめちゃくちゃ
もう来ましたね、
魂の吉田松陰みたいな紙芝居を描いてそう、
劇画タッチですか。
いやもう本当そうですよ劇画タッチで、なんか松陰も炎に包まれるみたいな、
は
い
は
い、
おお、
でもほらそれ自分が好きなことですごい燃えて頑張れるから、はい、やっぱそれを初めてお客さんに見せた時にお客さんがもう泣いてくれたんですよ、紙芝居で、
すごい、
で私なんかあの、はい、絵を描くことだけをなんか将来の夢に思ってたけど、
はい、
なんかこんな風に自分の描いた絵で自分の語りでお客さんがこんな風に思ってくれるっていうのがなんか、あ私これ頑張ってみようって思って、それがスタートかな。
すごいスタートですね、うん、なんかちょっとすごいですね。あ、じゃあちゃんとやっぱり今までやってきたことが全てつながってきてる
ですね。
ちょっとじゃあ例えば森美さんの魂の紙芝居とかも言ったらなんかできるってことですよね、
うんうん、そうそう、
そう、そのバスガイドさんのこのまだ引き出しとしては実はいっぱいまだ森美さん持ってますね、
うんうんうん、だからなんかね必ずあのお客さんにそのコースの絵とかを描いたりして、
はい、
で今でもそれはなんかちょっとした日帰りのコースとかであっても皆さんがこう見るあの旅先の絵をね一枚の絵に描いて、はい、そしたらすっごい喜んでくれるから、なんかあの旅絵としてはなんか本当今でもこう忙しくてもそれはやりたいなと思ってて、
それでは前編はここまでとします。引き続き後編もお楽しみください。ありがとうございました。どうも、農家ダンサーののっぽです。関門オンエアは街の中に潜むディープな魅力を発掘するローカルオブローカルなメディアです。はい、というわけでですね、今回は関門ピックアップの回ということで、前回ご出演いただいた 藤由紀さんからのご紹介で、私たちは今ここはですね、下関市は吉本という場所に来ております。早速本日のゲストお呼びしたいと思います。森西さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
そうだ、それでは後編のスタートです。ちょっとなんかこう、話がまた興味本位に聞いてみるんですけど、
聞いて聞いて
例えばその絵を描くじゃないですか、で、まあ、そして語る、そしてその聞いてくれてる人のここに届いて泣いてくれるって、これ簡単じゃないじゃないですか。やっぱりそのなんか好きだからやったらっていうよりは、なんか森美さんの中で大切にしてる、なんか絵を描くこととその喋ることに、なんかひょっとしたら共通するような何かとかがあったりするんですか？
もうズバリそれはね、おもてなしの気持ちかなって、
あーここで、例えばもうちょっと具体的に言うと、その絵とかで言うとどういうところにそういうのが出てくるんですか？
なんかやっぱ旅って生きてる上でこうどの人にとっても絶対、まあ、出会いもあって、その旅との出会いもあるし、旅の中でこう感じるものとかってその人のこう人生をすごい豊かにしてくれるものだから、
なるほど、
なんかやっぱりそこをこう大事にしたいから、私は今 MC の仕事させてもらってるのも、どこかに旅気分感じてもらえるようなことはなんか大切にしてるんですよ。
あ、なるほど、
だからなんかいろんなことをこうあの経験しながら今こう MC をさせてもらってるのも、なんかそういういろんな旅をあの森美の MC を聞くときに、なんかちょっとふとなんか旅してるみたいって思えるようなところに、まあ、通じるのかなと思ってて、楽しいでしょ、その方が。
楽しいです ね、すごいですね。それは相当ちょっとなかなかできないっていうか、例えば、森美さんが司会されてる、町のお祭りがあって、そこに来る町の方は本当に10メーター先ぐらいの家に住んでたりして、でいつも生活で目にしている場所だったりするし、このお祭りなんだけど、なんかその日だけ急になんかちょっといつもと違う、だから旅って日常がちょっと非日常になっていくような絶妙な感じですよね。
いや、もうのっぽさんの言う通り、もう本当なんかすごいそのポイントとして今言ってもらってすごい嬉しくて、だからなんか近所の人であっても、例えばその、ね、関門海峡を見える景色のところで、随分そのみんな近所に住んでて日々普通に見てる景色だけど、なんかそこのイベントで私が MC してる時に、なんかその関門海峡のことを触れたりとかすることで、なんか地元でも旅気分が味わえたりとかする、なんかそこは本当なんか私はずっと大切にしてる部分なんで、
わーすごい素晴らしいですね。
いやいや、
もう完全にまさしく関門オンエアが目指している一つのテーマみたいな部分もあるんで、ちょっと今もう本当あの喋りだけではなくいろんな部分で学びが、多いんです。
こっちこそですよ。
なるほど。なんかこの前ですね、あの知り合った知人がこういうことを言ってたんですよね。だからその外側の旅って、いっぱい動くじゃないですか。でもやっぱりその内側の旅っていうのもあると思うんですよねって言って、それをインナージャーニーって言ってたんですよ。内側の旅のことです。でなんかその森美さんが喋って起こしてるのはなんか、その人たちの中のインナージャーニーっていうか、いつもある景色なんだけど、どこかいつもと違うっていうか、旅じゃなく休んでた人たちが、あ、もう一回旅行ってみるかみたいな気持ちにさせてくれてるような。
もうなんか本当全部今のっぽさんが言ってくれたことを私は日々大切にしてるというか、
すごいですね。いやいや、
なんかほら住んでる人こそ近すぎて見えないものが多くて、こんなにいいのにって、例えば地元のことあんまりよく言わなかったりする、その地元の人ね、でもこんなにいいのにって思うことがあったら、例えばそこで突然なんか観光ガイド現るみたいな感じでもうポイントポイントで、実はこれはもうこんな感じなんですみたいなことを、なんか結構燃えるというか、そして意外とほら住んでる人もこんないいところだったのかって、もうね、ほんと今のっぽさん言ってくれた通り、そういうなんか、存在で居続けたいというか、
うわ素晴らしい素晴らしいですね、素晴らしすぎる、
いやいや、
いや いやちょっと頑張、オンエアもっと頑張ります。
あ、いやいやいや、そんなすごい頑張ってますよ。
いや例えばじゃあちょっと今その森美さんが、まあ、さっきもその兵器の下りもあったんですけど、ちょっとその関門海峡沿いで、
うん、
もうちょっとスポット的にこうおすすめの場所、うんうんうん、そしてそこを紹介するときに、
うんうん、
私ならこういう風に紹介するっていうのを教えてもらえますか。それを僕そのまま心のメモ帳にしっかり入れて
、いやだってその、はい、なんかのっぽさんの語り口調ってすごいいいし。
本当ですか、うん、嬉しい、
うん、いやいや本当になんか、はい、あのすごいこう多分みんな思ってると思うけど、
はいはい、
のっぽさんって普通になんかすごい柔らかい感じで言ってるけど、はい、ものすごく鋭かったりするから、ね、そうよね、そうそう、だからなんかねすごい直球で伝わるっていうか。
あ、そうですか。
そう、
わ嬉しい、
うん、なんか、
はい、
周りはマシュマロみたいな感じだけど中はめちゃくちゃすごい炎があるみたいな。
あ、本当ですか。そういうイメージ、嬉しいです、
うんうん、言葉の力もすごい、なんか私もいつもだからなんかエネルギーをもらえてますよ、
はい、いやいやいや、うん、ちょっと森美さんが僕のガイドを始めてくれるという大変光栄な。そう、
本当右手に見えますのがノッポさんですみたいな
すごい魂のガイドありがとうございます。いや
いやいや本当
嬉しい、うん、
いや本当ですよ。
いやこうやって言ってもらえるのも嬉しいですね。なんかこう、
うん、いや多分、はい、でもみんな感じてると思うから、は
い、いやいやそんなそんなそんな、うん、いや、うん、嬉しい。まさかの関門の話かと思いきや僕の話にし、
うんうん、いやいや本当そうですよ、ね、
いやちょっとですね、なんか今回いろいろ濃ゆい、うん、濃ゆいです話が。
いや
なんかまさかの森美さんもでもそれで言うと本当まさしく、
うん、
やっぱ言葉の多さというか質なんでしょうね、
うんうん、なんか、
はい、
まあ、それも本当ね周りの方からのこうなんていうか、はい、エネルギーとかこう、はい、いろんな触れ合いの中でこうもらってきたものなので、はい、うん、それで私が成り立ってるから、それが多分テーマとしては旅気分として表現をしているんじゃないかなって思ってて、うん、
あ、なるほど、旅気分ですね、
うんうん、
このなるほどな。
ちょっと旅気分ってだって楽しいでしょ、うん、
楽しいですよ ね
常にみんな旅に行きたいと思ってる人がほとんどだし、うん、
はい、
なんか日常から離れたその旅で見えるものって、例えば同じコーヒーを飲んだとしても、
うん、
旅先で飲むコーヒーとかって違うから、
うん、
ね、普段の暮らしの中でもちょっとこう旅のようなイメージで暮らしをすると、
うん、
なんか暮らし豊かになる。
なるほど、ね、うん、これなんかこの暮らしのヒントも、
暮らしのヒント、
いやでも今日実はここ今森美さん の, そのご自宅で、うんうん、
はい、
あの収録させてもらってますけど、うんうん、まさしくなんか旅気分になれる、
もうそれ、ね、お家ですよね。めっちゃ嬉しい。もう
本当ですか。いやでも本当にそういう気持ちに、なんか世界観がそれぞれの部屋であって、
うん、
なんか本当この家が本当に、うん、まさしく森美さんのインナージャーニーをこう表現しているような。
いや嬉しい、本当嬉しいですねそれはね。
いや吉本もめちゃくちゃいい場所ですもん ね、
うん、ですね、
海が近くて。
そ
う、いやじゃ、もう今から、まあ、こういう場所にも住み始めた森美さんは、
うん、
じゃ吉本のガイドとかもされたりする
人になるんですか。そうですね、なんかどうなるのかはわからないけど、でもまあ、外に出た時に吉本の PR はもう欠かさず、
はい
ね、やっぱりやるし、 あんまりでも人が来すぎてもなんか今の穏やかな吉本が変わるのもどうかなと思うけど、はい、なんかやっぱ海の綺麗さとか見え方とかって吉本ほんとすごいいいとこでしょ。すごいです
よね、本当に有名というか知る人ぞ知るっていう感じですよね、うんうんうん、へえ、あ、じゃあもうそこで決められたんですか、ここの吉本。
まあ、もともとそのご縁があったところでもあるし、
はい、
でなんかここに住むのもこう自然とやっぱりこう調和しながら生きていくっていうのを、うん、
は
ね、まあ、旦那さんもそういう考えになって、はい、なんか、はい、じゃあ引っ越ししようかって言って、はい、でここに来てもうテレビも置かないし、
あ、なるほど、
うん、なんか本当日が暮れるのを体で感じながら、
はい、
うん、朝日をこうまた感じてみたいな。
なるほど、
うん、いいですよねやっぱりね、自然
いいですね、うん、まあ、私も豊浦町っていう場所に住んでるんで、
ね、
すごくその気持ちに共感できて、
うん、
なんかすごいですね森美さんは。なんか引き出しというかどんどん話せば話すほどというか、あとその感じが実はその初めに目指したその絵を描くような人のような、
うんうんうん、
なんかメンタリティに、
うんうん、
てかそれがずっとあるんですね、
うん、 嬉しい、うん、そう言ってもらったら本当に嬉しい、う
ん、すごいですね、うん、そことその例えばこうやっぱり作るだけの人っていうのはやっぱり伝える力というか、うん、ちょっと弱くなったりするというか、うん、あるじゃないですか、うん、自分の世界を作りすぎると、うん、まあ、これダンスとかでもあるんですけど、
うん、そっか
それで言うと森美さんなんかこう両方を経てすごい結局のところ完成度が高まったというか、う
ん
う
ん、いやすごい嬉しくてなんかあの本当にそれ感じるのは、
はい、
絵描きになりたいと思ってただただ絵を描くことだけがしたいと思ってた頃から、
うん、
あのなぜかそのバスガイドという職業についてしかもバスガイドを長いこと続けられて、うん、さらにその語ったこととかであの、まあ、時間が経ってMC の仕事をさせてもらった時に、うん、今度その自分の言葉と自分が描いた絵がこう一緒になるっていうことがまたつながっていてなんかこう本当にいろんなところからあのいろんなものをこう見て聞いたりとかしながら今がこうあるのは本当にすごい感じてて、
う
んうん、
すごいですね人生っていう
そう本当そう、
うん、そうですね、
うん、
もうなんか壮大すぎる話で
いや
なるほどな、うん、なるほど今日はちょっとかなり私あの学びが多かったです、
なんか、はい、ありがとうございますそんなあれでしょうけど嬉しいなそう言ってもらえたらいや
これはとてもなんか頑張るというか、うん、私も同じような思いで、
うん、
農家とダンサーという、うん、全く別々の世界線なんですけど、うん、そこになんかつながる何か線みたいなやつも何か感じてるんですね、
うん、
でそれがあったから良かったって、うん、まあ、思ってるし、うん、そういうふうにこう20年30年後に言えたらまたいいなとかって思ってて、
うんうんうん、いやもうきっとそうだと思うしなんかもうすでにねのっぽさんの周りの人はのっぽさんのその世界観とか感じてそれがこう、うん、一致して一つになってるものと思うし、
はいはい、
うん、だからなんかそれをもう本当に思いっきりやっていったらまた違うものが見えてきて
ありがとうございます、うん、なんかだんだんどっちがこう
ごめんねなんか職業柄
もうなんか安心してもうなんか紹介だけしたけど自分がゲストみたいになってきて
今日のゲストはのっぽさんでしたみたいなこっちがね
ありがとうございますなんか感じにだんだんスイッチしてきてるのを感じながらいやーよかったいやありがとうございますいや
嬉しい本当嬉しい
すごいですね、うん、本当にいろんな場所でいろんな人たちを旅気分に
いざなう本当ねなんか本当にありがたいんですよ、はい、みんなから声をねかけてもらってそういうのがこうどんどん広がりがあっていろんな人と出会えて、
はい、
また新しいことを教えてもらいながら、うん、
いやこれからもちょっと森美さんの MC で私勉強させていただきます
いやいやいや一緒になんか楽しいことやりましょう
あぜひちょっとまた、ねうんはい、何かできたらと思います、
うん、ぜひぜひ
いい回だったなはいというわけで森美さん今吉茂で、うん、これからおそらくまた新しい何かを描かれるのではないかと思ってます、
う
ん
う
ん、
そうありたい、ね、
いやこれからも引き続きカモンエアも農家ダンサーのポもよろしくお願いします、
うん、こちらこそよろしくお願いします
はいそしてあのこのカモンピックアップは毎回次の方をこう紹介してもらってこう数珠つなぎにつながっていく、
うんうんうん、
あの言ったら笑っていいとものような方式を取ってまして、
うんうん、
ちょっとまた後ほど誰かまたご紹介していただけると嬉しいです
はい、
はいはい、というわけで本日のゲスト魂の MC 森美さんでしたありがとうございました
ありがとうございますありがとうございます
どうも農家ダンサーののっぽです関門オンエアは街の中に潜むディープな魅力を発掘するローカルオブローカルなメディアです。はい、というわけで改めまして農家ダンサーののっぽです。よろしくお願いします。
かまやプロデューサー菊池です。よろしくお願いします。今回は？
今回はですね。
どこの回の振り返りですか？
関門ピックアップ。
はいはいはい。
ついに豊浦を脱出。
脱出して。
いや脱出
豊浦拳エリア、
ね、がねちょっとね
脱出して
ちょっと連続だったんで、
はい、
今回はですね下関市はですね吉茂っていうあの吉茂海岸の海が綺麗な
あんまりずれてないですよね、その。
いやいや、もう若干南に。
あれから話してたよね。
はい。
豊浦、拳、
はい。
のエリアから、ちゃんとちょっと下に下がったぐらいですよね。
まあでも体感で言うと結構下がってますのっぽ調べでいくと、まあ、結構下がってる。大丈夫です。南下してますんで。
そろそろ。じゃあ、はい、あの、我々が思う下関エリアみたいなところに近づいてきてる。カラトと、カラトとかね。
そうですね。
一般の人が感じる
下関。感じる、はい。本に近づいて。
近づいてきてる。
今回はですね、森美さんです。
森美さんね。
はい。
門司港から移住したんですよね。
あ、そうです、そうです。あの、この。
その吉本の方。
はい。司会業を主にされてる。
そうですよね。はい、もう結構、この関門では有名
ってやつ
です
よ。有名な、ね、そういうイベントでは大体、
大体森美さんが
司会をされてますよね。
はい。感じの方ですけど。
前回の伊藤由紀さんからのご紹介で、森美さんの、
はい、
その新居というか、その海辺のすぐ近くに住んでまして、
今
も。めっちゃいいお家でしたね。
いいお家だったんですね。
なんかこう、その古民家のような場所をセルフで、そのリノベーションとかしてるのかな。
うんうん、
すごいなんか、なんだろう、アーティスティックな雰囲気で。まあ今も、あの、絶賛こう、手を加えながら育ててる最中みたいなんですけど、はい、
うん
うん、あの、写真がおそらくこれは、どっかインスタグラムか何かに上がるのかなと思うんですけど、うんうん、すごいなんか森美さんらしいというか、そういうお家にお邪魔して、そこで、あの、優雅に、
うんうん、
あの、コーヒー飲みながら、収録するという、
うん、
とても豊かな時間を過ごしました。
へぇ、
はい。
どうですか？でもなんか、森美さんとゆっくり話したのって初めてなんじゃないですか？
ゆっくりは今回初めてですね。
そうです
ね。イベントでお会いして、こう、ご挨拶するっていうことは、何度かあって、
うんうん、
それこそ、初めてお会いしたのは、川棚だったかな？か何かのイベントで、森美さんが司会でいらっしゃって、そこで確か初めてお話しして。でも、門司港でも、なんか、イベントで。
そうですね。多分お会いしてると思います。
ですよね。
何回か。
僕、門司港駅前で森美さんになんか、お会いした記憶もありますね。うん、なんか。もともとバスガイドされてたって話を今回聞いて。
あ、そうなんですね。
そうなんですよね。
道理でね。
はい。
道理でその司会に慣れしてるんですね。そのやっぱ。
やっぱ、すごい、もう本当上手ですよね、司
会。うまいです
ね。ね。
森美さん。
いや、もう僕はもう学びたいですよ、
ね。何人だろうって言う
の？いや、その司会がしたいわけというか、うんうん、そういうその喋りのこの人をご案内、うん、バスガイドさんですから、ご案内がね、うん、
上手なん
です、ね。すごい上手いと思いますね。
うんうん、
なんか、今、これ収録してからちょっと何ヶ月か経ってるんで、あれですけど、うんうん、ちょっとずつ今記憶が蘇ってきました。
蘇ってきました。
ですね。当時の、その、森美さんが入社された時の状況は、めちゃくちゃバスガイドさんいたらしいんですよ。
ああ、人数が。世の中でもね。
そう、
うん。
で、もう、そのバスガイドさんばっかりの、なんか、寮みたいな、会社の寮みたいなのがあって、
うん、
そこに入って、本当なんか体育会系のような、経験をしながら育っていったって話を聞きました。なんか怖い先輩とかがいたりとかしてて、
スガイドのイメージ全然違うな。
なんかだから体育会系だったみたいですよ当時は。スガイドさんの世界も。
まあ、しかもなんか人気とかありそうですもんね、いろいろこう。
ああはい。
あのバスガイドさんはいいけど、あそこのバスガイドは
やっぱあるんでしょうね。
ありそうですよね。
そういう声とか届いたらどうなるんですかね、体育会系の世界。
体育会系やっぱ実力主義ですからね。
はい、実力ですよね。
お客さんのあれが大変そうやな、
はい、いやそこでもう徐々にこう腕を鍛えながら
で今の司会業に
今の司会業になっていったって簡単にそういう
感じ
らしいですね。
なんで移住したんですかね。そもそも
移住した理由は
聞いてないんですか。
聞いたかもしれないですけど、
はい、
今の私にはもう何の記憶もありません。
いや吉本エリアってすごいやっぱ綺麗なんですか。海が
めちゃ綺麗です。あ、だから僕の記憶あるのは、この家は移住したくなるなと思った記憶があります。本当にもね、海までもほんと近いし、
うん、
なんかこう、なんだろうね、すっごいゆっくりした時間が流れてて、
家自体に
家もですし、その、歩いていくまでの間、海まで。
へ
で、徐々にこう、海岸線が見えて、砂浜が見えて、海は透明で、風は吹き抜けてみたいな。
いいうん、
もう、これはもう
移住言葉で聞いただけでいいもんね。はい、
そうそうそう。っていう記憶がめちゃくちゃあります。あ、これはここ住みたくなるな。しかもなんか、お家も、もともと、昔そういう民宿じゃないけど、
うん、
なんかこう、人がよく集まって泊まってるような流れのあるお家だった。
ああ、なるほどね。
はずですね。
だから、まあ、今もその森美さんのご友人の方とかは、
うんうん、
それこそ泊まり来たりして吉本でバーベキューとか、
うん、
なんかやってるって言って出ましたね。あそこめちゃくちゃ良かったな。本当トヨラっぽかった。
車でどれぐらいなんですか？30分まで行かない
で、カラトエリアからで行くと、うん、そうです
ね、豊浦の中間ぐらいなんですか、吉本って。
まあ、そう、豊浦とカラトエリアから行くと、うん、ちょっと豊浦寄りですね。
そうですよね。
20分か30分ぐらいじゃないですかね。
うん、じゃあ結構近いですね、やっぱり。
まあ、夏は本当に海水浴の人で、吉本ってもうごった返すという
か。ごった返すんですね。
もうそれぐらい大人気なんですよ。
あ、そうなんだ。
うん。うん、下関で行ったらもう吉本行ったら、もうそこから豊北町は角島。
ああ、なるほどね。
行くって感じ。
間がちょっと飛ばされるんです
ね。飛ばされてる。まあ、そう。まあ、
海水浴場ないですもんね、確かに。
そうそうそう、多分、そうですね。うん、なんで、豊浦はまあ、緩やかな感じなんですけど。だもうとにかく吉本ってそれ有名なんですよ。
へ
ぇ
ー、はい。なんかその辺のエリアに面白い人また集まりようっすね。
いや、集まってますよね。なんか海に引き寄せられる何かがあるんですかね。
うん。
面白い
ですよ。芸能系の人ね、しかも。ちょっと芸能っていうか
そういう。芸事をね。
芸事してる人。なんかいわゆる職人も芸事ですからね。
確かにそうですね。
なんか芸能の神様がいるって言ってたじゃないですか、豊浦。
あ、あつしまって島があって。はい。そうです。
あつしまから10キロ圏内ぐらいがもう面白いかもしれないですね。
芸のね。
芸事の人たちが。
芸事の人たちが。すごい。やっぱこう頭の切り替えみたいな。
なんかいいんでしょうね。
うん、こといるじゃないですか。
山って。
う
ん、
そうそう、
やはりこう静かでそんなにこう人もガヤガヤいなくてっていう。
やっぱり森美さんがされているような仕事って本当にいろんな人の顔を見て場の空気を感じながらこう誘導していくようなことだから、うん、やっぱり人をすごい見るし人に触れるお仕事だと思うんですよね、うん、だから余計にそういう自然の中で
一回
こうリフレッシュするってことは結局多分司会業のその質も高めるんですよね。
つながってるんでしょうね、
はい、
確かにそれはありそうですね、
うん、やっぱそういう人、まあ、たくさんの人に出会うお仕事されてる人ほど、うんうんうん、やっぱそういう場所っておすすめなんですよね。
確か
に、うん、本当に増えてますよ。
なんか憧れもありますね、俺そういう意味では、
はいはい、
なんかこうめっちゃ多分その森美さんも、
はい、
若い頃からバリバリで働いて、
うん、バリバリですよね。
で芸事で頑張ってきて、うんうん、で自分の体一本で、
あ、そうですね、声とね、すごいっすよね、
やってきて、
うん、
戦い抜いて、
うん、
今があると思うんですけど、
うん、
ちょっとずつなんかこう緩やかに少し、まあ、それもちゃんとやりつつだけど、
はい、
自分の生活でそういうこう癒しみたいなのもちゃんとこう
あ
作るみたいな、
はいはいはい、
そういうのいいですよね。
いいですよね、
うん、
今の菊池 P はもう
そうです
よ、ね、がむしゃらにうわーって走ったそうで、
そうですよ
まだ休憩の雰囲気1ミリも出て
ない。人様見せられんような家で生活して。
いや、もうあれ、ちょっと話それるけど、菊池 P の家見せたいなぁ、ほんと。いや、もう、本当で。
もう、人様に見せられない暮らしの仕方をして。
見せられないって、ほんと、多分びっくりしますよね。
生活とかしてないでね、一個も。
に
生きる活動と書いて生活って書いてますけど、そういう意味では生活しますけど、はい、いわゆる一般の人が考える生活はしてないです、
ね、暮らしのね、
暮らしの
暮らし感はないですよね。
暮らしとかないですね、
はい、いやだから早く菊池 P は、うん、そういうその世界でお金を貯めてですね、
はい、
余生を暮らす場所を豊浦で家買ってください。
確かにあの辺の家で、ね、ずっと家を住むんで、ね、俺も、
はい、
豊浦とかあっちの方で、
はい、
海沿いに一軒ぐらい家が欲しいっていうね、
はいはい、で多分おそらくそれでも忙しいから、
うん、
普段その別荘に入れないと思うから僕が管理しますので、
バーベキューとか
する、バーベキュー勝手に
飲み会開いて宴会開いて、
宴会開いて、
確かに皆さんにね、うん、でもそっち側に僕の中の人も増えてきてるので、
うん、
皆さんが使いやすいね、そういう物件みたいなのがあってもいいかもしれないですね。
やっぱり関門エリアもその関門っていう場所はやはり激動の場所じゃないですか、うんうん、
はい、
でもそこがちょっとこうずれた場所っていうのは同時にこう休める場所が近くにある、
そう
です
よね、確かに、
から多分激動も行けると思うんですよね。
なるほどね、
うん、秋田虎之助さんも晩年は川棚の方で暮らしてるんで、
うん、ああそうかそうか、
そうそう、
だから実際川棚温泉とかが結構文豪の人とかもよく行くって言ってますよね、はいはい、その昔から、うん、
温泉も多いですしね、あの辺の
確かにな、
はい、これ見えましたね、
これ、
はい、
移住の番組になってますけどでも森美さんのなんか印象というかからしても、うん、そっちに住んだっていうのが俺の中で結構でかいですね、うん、
ああなるほど、
感覚的にあそうかっていう感じ、
うん、
あなんか確かにそれはいいなってい
う
感じがするんで、
うん、はい、
いつか俺もちょっと森美さんのまず家に遊びに行って、
あ いや、絶対いいなって言うと思いますよ。
いいってなって、うん、で、家買うんでしょうね、勢いで。
いや、もう勢いで行きましょう。勢いで。
買えるかな、
まだ。
借金返さ
ない。勢いで、映画のね、
返してから。10年後ぐらいね。
10年後。いや、でも本当いい場所でしたね。
いいなぁ。
で、次、森美さんと、今、こう、ピックアップなので、
うん、
ちょっとまだ、こう、誰かっていうのはまだ調整中ですけど、
はいはい。
文字庫、文字エリアの人で考えてるって言われてたんで、
確かに。
はい、関門ピックアップです。
飛んできた。
はい、海峡こうやってね。
海峡。
はい、はい。
そうや、確かに。
はい。
森美さんの人脈からすると、文字庫、文字エリアの方ですもんね。
はい、ここで関門、門の方の、門
ようやく、ね、
が始まりますよ。はい。
だいぶこう、中間の感じ。うまくいくもんじゃないですね、これ。
いや、だってやっぱコントロールしたら、ね、やっぱり、
いろいろ
嘘なんで、
こういうになるん
ですね。そうですね。偏る時もあれば、うん、ダイナミックに移動しながら。
確かに面白い。
はい、
この関門ピックアップ面白いですね、
動き方が、
ね。
いつカラットとか、あの、行くんですかね。全然読めないんですけど。
読めないですね。
はい。
いや、でも楽しみにしてます。
はい。じゃあ、はい、どうもありがとうございました。
お便りの送り方ですが、関門オンエア公式サイトを開き、右上のメニューボタン、もしくはスマートフォンの方はスワイプをしてコンタクトの画面を出してください。コンタクトフォームに氏名、メールアドレス、メッセージを入力した後、チェックボックスにチェックを入れて送信ボタンを押すとお便りが送信されます。どしどしお便りお待ちしております。